天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2017年2月17日タックポッドキャスト第68回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心にさまざまな情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルダーグループタック、天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
こんばんは。
あ、今日はこんばんはなんですね。
今なんでこんばんはって言ったと思います？
わかんない、わかんないですから教えてください。
今日ね、第1回から第5回目ぐらいまでね、ちょっと聞いてみたんですよ。
あの時に聞かなくてもいいのに
あの時に第1回目でクイファーさんがこんばんはって言ってるんですけど、
そう言いましたね。だって夜だったからこんばんはって言ったら、はい、いやこんばんはって言ってもこれ何時に聞くか分かんないんですよって言われたっていうね。
はい、と言ったのがこのタックポッドキャストの記念すべきの、うん、一言目だったんで、それをちょっと思い出してです、ね、
それをこうなんていうんですか、何の区切りもない68回の話題にしちゃうんですね。
今ほら言ったように私自分のポッドキャストを最初の方聞き直してみたんですけど、
はいはい、
まあ、そのちょっと時間があったんでですね、いろんなポッドキャスト今聞いてますけど、以前聞いたポッドキャストで電気屋ウォーカーさん の19回ですね。
お、19回、
はい、これでパスワード管理アプリ、つまりワンパスワードの話が出とって、はいはい、私がそれを聞いて導入したという話なんですけど、これ実は以前からクイファーさんはもう使われてたんですよね、ワンパスワード。
はい、使ってます。
で、私も iPhone 版、iOS 版使ってたんですよ。iOS 版ってなんかですね、やっぱりちょっと、うん、まだ iOS とそのワンパスワードの親和性が高くないようなイメージなんです。それに対してですね、私躊躇しよった MacOS 版の方は、うん、もう完全にもうなんか継ぎ目がないというか、あれでしょ、ブラウザーで入力したらすぐワンパスワードがこれ登録しますか、うん、これ入力しますかって聞いてくるっていう、
なんかあの OS の一部の機能みたいな振る舞いをするっていうことですか。あのね、ダイドさんね、先にね iOS 導入しちゃったでしょ、
はい、
これね逆だったらよかったんですよ。
あーはーはーはー。
まず Mac をお持ちの方は結局パスワードって変わらないじゃないですか。サービスってほとんどがウェブ関係でさ、あのサービスを受けたりするものが多いですよね、ネットで。
アプリだったらもう必要ないからですね、パスワード。
そうなんですよ、うんうん、で、あのアプリもあるけれども、ウェブでも同じサービスをして、例えばドロップボックスですとか、はいはいはい、あとはスカイプとかもありとあらゆるものみんなそうですよね。でパスワードの管理を、まあ、ほとんどの方はブラウザーにお任せなんですよ、うん、一回入力したらそのパスワード覚えといてっていうのをブラウザーに任せるっていうのが、まあ、おそらくほとんどの人の使い方なんですけれども、あの、まあ、移行した時とか、まあ、セキュリティのね、その漏れがあった時とかが、まあ、ちょっと大変っていうことなんですが、はいはいはい、それを別のもっと専用のアプリでやってくれるっていうのがワンパスワードで、まあ、Mac で先に導入しておくと、うん、あの編集が Mac 上なんでキーボードも使えるし、ウィンドウも広く使えるしっていうので編集しやすいんですよね。でそれで完璧になったものを iOS と併用して運用するっていうのが、まあ、あの本当は良かったんですけど ね、
そうです
ね。でもすごく便利でいいでしょ。
今まさにクエさんが言ってくれたじゃないですか、うん、まさにそれが実感しました、はい、要は iOS 版で入れても大したアプリに思えなかったんですよね、
う
ん、
そうそうそう、
何よこれと思っとったけど、うん、Mac の方に入れたら Mac で私もうほぼ全てのパスワード24桁の記号入りのすごい強度高いのにしたんですけど、うんうん、それにして書庫をまあ言ったらクラウドに上げるじゃないですか、うん、するっていうと同じ ID で使ってる iOS 版にも、うん、そのウェブで使ったりしたときにこのパスワードでちゃうのみたいなことが出てくるんですよね。
そうなんですよ、うん、
つまりだから、はい、iOS 版で導入したのは有用でなかったっていうことですね。価値がなかった。
そうなんです。うん、まあそういうことですね。難しいところですけどね、まあ、ただ iOS しかお持ちでない方ね、 Mac、うん、パソコンお持ちでない方っていうのはもう iOS だけでお使いになるしかないので、うんうん、まあ、じゃあ使わない方がいいよっていうことではなくて、うん、あの絶対あの他のものでね、あの変わり者のものは見当たらないので、ワンパスワードをファーストチョイスとしておすすめしますけれどもね。で他にね、今ねパスワードの話だけが出てるんですけれども、うん、ほとんどがログイン系のものになってますよね、うんうん、それだけじゃなくってノート、テキストも保存できるんですよ。
じゃあパスワードだけじゃなくて、はい、クラウドに上げるような、うん、まあ、いわゆる何、会計情報というか、まあ、クレジットカードの番号とか そういうのでもまあ使うことが可能なんですね。そういう部分があるってことですね、
はい、そういうことです。本当にメモパッドですね、それと全く似たような感じ の、 扱いのものがありますので、それはセキュアノートっていう風でカテゴリーが、ログイン、セキュアノート、クレジットカード、個人情報、パスワード、ライセンス、パスポートっていうこの7つの区切りになっていて、まあ、特化してますので、そこに当てはまるものにこう入力していけばいいっていう風なスタイルになっています。
すごいですね。
まだちょっと、はい、まだちょっとダイドさんまだ使いこなしてない感じが今伝わってきたので、
もう全然ですよ。だってパスワードしか使ってないですもん。
あ、そうですか、便利ですよ。
いやこれ便利やなと思ったら、 Mac で使ってたら、コンテキストメニューね、あそこにワンパスワード出てきてね、で入力したりとか、あとはその新しく登録パスワードを覚えさせたりできるし、
はい、
でそれをそのなんですかね、書庫ファイルとしてね、ドロップボックスに暗号化してあげることによって、はい、iOS 版からでもいいし、他の Mac からでも見るようになるっていうことですよね。
そうなんですよ。でね、どこを使っていても、例えばMac の場合、メニューバーってあるじゃないですか、これ一番右端に、まあ、大体の方が時刻がこう来てっていうので、あそこに鍵のマークが出て、そこをクリックしてもですね、右クリックと同じコンテキストメニューと同じものが出るんですよ。
あ、出てきた。
はい、あ、これもご存じなかったですか。
出てきたけどマスターパスワード入れてないんで開いてなかった。
ああ、そうか、開いてないですか、っていう感じになったりとかですね。あとパスワードの管理の話ばっかりになってますけど、ワンパスワードの優れているのはパスコードジェネレーターっていうことで、はい、パスコードを作ってくれるんですよ、乱数でね、こう出したものっていうのが、ですのでこれ使うっていう風でもできますし、で長さとか強度とかっていうのを調節できるので、
できますからね。
はい、なんだっけ、大文字使っちゃダメとかいうのはあるじゃないですか。
できますね。
あとはあんまり長いとダメで、8桁じゃないとダメとかっていうのとかもこう調節できますので、これもね、いい機能だなというふうに思います。
そうですね。私は24桁に全部変えました。
あ、そうですか。でもね、結構サービスによってはね、桁数多いとダメなとこあるんですよ。
ああ、ある、16桁までっていうのありますね。
うん、そう。
今のところ問題なくやってます。
そうですか。私もなんかもうあんまり長いと手で打たなきゃいけなかったりとかするのは困るので。ちょっとどうかなとか思っていて、今新しく1回打ち込んで終わりっていうサービスについては随時私は14桁にしてるんですが、それでやってますけれどもね。
私記号も入れてるんで、
あ、記号と S と入れてます。 S っていうか大文字小文字プラス数字っていう風にして、
だから多分自分でも打てないですもん。
うん、めんどくさいですよね。
まあ、はい、電気ウォーカーさんでねご紹介いただく前から興味はあったんですけど、使い方がその難しいっていうのもあるかなと思ったし、何よりそんなに有用なアプリだと思ってなかったんですけど、本当にクエアさんがね導入されてたんで、真剣に教えてもらって、あ、これええんちゃうんと思って入れました。
はい、どうしてもねワンパスワードって日本語のページがなくてですね、英語のページだけなので、やっぱりどうしてもそのページにたどり着いたけど、わ、英語だみたいな感じで、なかったことにみたいな感じはこう受けるんですよね。ですのですごくいいアプリなんですけれども、ちょっと使い方がね、私もたまたま入れてみて、こう試行錯誤でやってみてですね、ただアプリ自体は日本語なので、
そうですね、アプリ自体は日本語ですから、ね、完全にですね、
アプリはちゃんとローカライズされていて日本語なんですけれども、説明のページっていうのがね、やっぱりその本家の方に説明のページがなくて全部英語なので、それだけがちょっとねあれですね。あとね、最近はね、サブスクリプション型の形式でも提供しているので、間違えて買っちゃうとね、またそれは大変なので、まあ、なんかちょっとその辺はね、ブログでフォローするか、何らかの形でこういう風にした方がいいよみたいなのを、まあ、ちょっと手がかりになるようなことはね、
はい、
一回7800円くらいかな、
800円ですけどね、
出せば使い放題ですのでね、
はい、そうですね、はい、このワンパスワードですね、やっぱり今はアカウント乗っ取りとか結構多いですので、ちょっと怖いんでですね、私はこれ導入を非常にお勧めします。私もクエアさんも使ってますけれども、非常に便利でかつ有効なアプリだと思いますんでね、皆さんもぜひお使いください。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2017年2月11日11時39分にリツイートした記事です。超進化、 スマホで 1000fps のスーパースロー撮影が可能なカメラセンサー、ソニーが開発。ギズモードジャパンからの記事です。
はいはい、
これ黒谷さんすごいですよね。スマホで、まあ、撮る用のカメラセンサー、いわゆる CMOS センサーですね。 CMOS ってモス型 FET とかっていうののそのあれですよね、 C っていうのはあの静電型っていうことなんですけど、まあ、スマホの CMOS センサーなんですけど、このソニーのやつはなんと 1000fps ですから1000フレームを1秒間に記憶できるってもんなんです。
そうですね、まあテレビが30とか言いますからね。
30フレームどころの騒ぎじゃないですよ、
うんうん、まあ15でもほぼほぼね、なんかまあ、見られないことはないっていう感じですからね。ちょっとこんなに必要なのっていうのと、まあこれ誰かが先にやって一番初めに開発しましたっていうのがまあポイントではあるとは思うんですけれども、
はい、
まあ、いわゆる民生用の動画かビデオカメラでもなく、言ってみればスマートフォンが対象とされている感じなんですよね。これいくらで出すおつもりなんですかね。
まあ、
ソニーが、うん、ソニーが出すわけではなく、まあ、それを採用した、まあ、メーカーが出すんでしょうけれども、最終的にはこれ一体いくらなら落ち着くのかなっていう感じと、またまたそのやれないこともないけどあったらいいねレベルのものとか、あんまりこうなんていうのかな、豚に真珠じゃないけどこう宝の持ち腐れなみたいな感じでみんなの携帯にこの機能がなきゃいけないのかっていうところと、価格のバランスとで非常に
難しいですね。
そうです、はい、と思いました。
これ技術的な話をすると、
はい、
いわゆるあのレンズから入ってきたものを受け取る CMOS の画素の、
うん、
でその下にまあ回路がある。でそこに回路からその記憶する装置に入る間にですね、
うん、
画素と回路の間に DRAM を入れたってことですね、
うんうん、ダイナミックラム、
はい、そのおかげで、まあ、言ったら記録しながらどんどん回路に送り出すということをやるということで、
うん、
なんと1000fps です。1秒間に1000コマですよ。
いらん、
1ミリ秒でに1枚ずつ撮れるってことでしょ、
うん、
いらんですか。
いらん、
私このクイワさんの笑顔を撮りたいな、これで。
いらん
、ね、
いらん。
そうですか。
いやー、いや本当のこう例えばバーストとかでこうたまに撮ったりとかしても困りません。まあ、これ気になるのはですね、ファイルサイズですよ。
そうですよね、30
になるのか。
30fps の、
うん、
うんと30倍間違いないでしょ。
30倍ね、
はい、
まあね、本当、うん、ねこれそれによって、まあ、記憶容量もね自体も多く必要なの、うん、になってくるかもしれないし、うん、なんかフル HD 改造だから1900ちょっとかなみたいな感じのものですから、まあ、もうちょっとね大きいサイズにこれからまたなっていくのかもしれないけど、うん、まあ、まあほとんどのサイズのパソコンよりちょっとちっちゃいかなとか、まあ、iPad よりは小さいんですけどね。でもそのサイズのものを保存するのって結構大変ですよね。
そうですね、やっぱこれ DRAM が入ったというのは大きいんでしょうね。本当にね、この1回保存するっていうことをやらないと保存できないはずやからですね。
うん、
うんすげえな、すげえ、
はい、なんか有効に活用していただきたいですね。だからなんていうのかな、こういうのがそのすごく進化する過程ってこうオリンピックがこう節目だったりするじゃないですか。
あ、スポーツを見るためにね。
そうですね、あのなのでかあのカメラの技術も動画の技術も、まあ、テレビの技術もそうですけれども、うん、大体は4年に一遍で一番大きいのをやっぱり夏のオリンピックにこう焦点を当てて皆さん開発してらっしゃるっていうイメージなんですけれども、うんうんうん、これはだから次回っていうと東京オリンピックに向けた感じのこう技術なのかなっていうふうには思わなくもないんですけれども、やっぱり
フェンシングとかみたいにどこついたか分かるように。
あ、そうそうそうそう、
うん、
ただそれをみんなが、うん、観客がみんなが動画撮る必要はないし、
まあ確かにね
っていう気もしていて、これなんか本当にどこまでの人に必要なのかなっていう気がしなくもないですよね。まあ、素晴らしい技術ですし、なんかこうっていうのはありますけれどもね、
うん、でも困難が進んでいったらですよ、
うん、
今あるメカニカルシャッターなんかいらなくなりますよね、ほんまに。
いや、それはそれでやっぱり必要なんじゃないですか。
あら、そうですか。
はい、
いやでも ZPS 取れるんやったらシャッターなんかいらんじゃないですか。
これフォーカシングとかどうなっ ってるんですかね、まあ、今度はそっちの方の話
になりますね。フォーカシングとかあるまあレンズの話も関係してくるから難しいところですけど、とりあえずすごいですよ。1秒間に1000枚ですよ。
もう何度も聞きました。
クワさんの写真撮ったら1000枚撮れるんですよ1秒間で。
いいです、その例えも別になくてもいいです。
うちの猫ちゃんの動画撮ったら1秒間に1000枚猫ちゃんの画像が入るんですよ。
まあそうですけれども、
燃え死ぬかもしれないですよ1000枚を見たら。
いや1000枚は見られないですよね、そ動画になってますから。1000枚とは感じないわけですよね。1秒間ですしね、これまず表現的におかしいですよね。まあでもあのここに出てるのはなんかスーパースローモーションっていう風で、あのもうちょっと長い尺にこう変更したりとかっていうと、はいはい、でもそれでも綺麗でいいんじゃないですかっていう提案は出ていますね。
だからその1秒間に1000フレーム撮っておいて、それを30フレームで再生してやればね、まあだいぶ時間かかるけど綺麗に動いて、その歪みが少ないっていうことですよね。
それがどこまで必要かっていう話ですよね。
まあ、そうですよね。個人のではなかなか必要ないかもしれないですよね。
もうこれが当たり前になってしまうと、前のが汚くて見れないっていう、こういうなんていうんですかね、そういうところに感度があってしまう世の中になってしまうかもしれないですよね。
はい。まあ、しかしこのソニーが開発した 1000fps を撮るこのカメラセンサーですね、これがまあどんどんどんどん普及してくればですね、ちょっとした写真撮るときも何コマか撮ってその中で綺麗なのを選ぶという時代になってくるのかなと思いますんでね、安くこれが提供されることを祈っています。
はい。
2017年2月8日22時51分に追加書記事です。郵便局で格安スマホ販売全国へ拡大へ、 IIJ と日本郵便が協業、IT メディアからの記事です。
はい。
以前も紹介しました、37回でしたね確か。
うん、そうそう、37回、7月15日の配信です。
はい。あの時に東海地方の郵便局だけでやるってことやったんですね、
まずはね。はい。
どういうことをやるかというと、郵便局に IIJ の商品カタログが置いてあります。これを郵便局に来たお客さんが見ますと、でそれをそれでコールセンターに資料請求とかします、するってと、これ申し込み書類が郵便で届きますからね、ネットじゃないですか、ネットでは、ネットじゃなくてあくまで郵便で届きます、それを申し込み書を皆さんが書いて、またこれを郵送でまた郵便で送るわけですよ、IIJ に、するってと商品が IIJ から送られてきます、U パックで。どんだけ郵便局のシステム使うねって話ですよね。
まあ、まず一つはね、申し込み用紙自体はやっぱり、あの住所なんかをこういうインターネットで送るのが不安だわっていう方もいらっしゃるし、あと IIJ これあの電話番号入りのもののような気がするんですよ。でそうするともう初めの段階で SIM カード入りの端末が届くようですので、はい、電話番号のものは身分証明で、あの何でしたっけ、免許証とかああいったもの、自分の身分を証明するもののコピーを添付して送らないといけないっていうのもあるので、それでまあ郵送っていうのがまあそういう点では年齢層ターゲットとしている年齢層的にもやっぱり好まれるのかなっていうふうには思いますね。
ターゲットは高齢者です、
高齢者というか、そうね、あの私のなんかこう感覚では簡易保険でお小遣いが増えたっていう感じのいい思いをしてらっしゃった世代がターゲットじゃないかなっていうふうに思います。
なるほどなるほど、あれですもんね、必要以上に利率が良かった頃ね。
そうなんですよ、もうむちゃくちゃよくって、漢方ってほらいろいろ箱物作ったりとか、なんかむちゃくちゃやってた時期あるじゃないですか、あの頃のにこうあの契約されてリターンがあった方ですねはもうね、未だにね漢方はいいっていうふうに思ってらっしゃる方あるんですよ、本当に。
そうですよね、郵便局のゆうちょの定額貯金が、銀行でいう定期預金、漢方でいう定額貯金が 8% とかになった時代ですね、10年ぐらい、ね、そう半年ふくり、ふくりなんで10年ぐらい預けておけば約倍になるって言われてた時代ですよね、
はい、なんかちょっと金融の話に傾いてますけど、そんな感じと、あとねこの商品カタログって、郵便局の取り扱いってすっごく多いんですよ、
多い、いっぱいある棚みたいなやつにね、いっぱい並んでる、
そう棚にねもうね一覧コーナーがあって、ちょっと変わったなんかジュースとか、もうお米から何からもう手に入らないものは何もなかったっていうところに、このスマートフォンもまあすんなり入ってきたっていう ことですよね。
ついにね、
う
ん、はい、これ郵便局ってクエさん全国すごい数じゃないですか。大体何曲ぐらいでしたか。ペギラさんがなんか買い取ったでしょ、ツイートで。
2万とか2万5000とかそんなぐらいでしたっけ。
ってことは1台ずつ売れたとしても
2万5000回線。
あ、すごいですね。
すごいですね、
うん、今回のこれはあくまでもその前言ったらその一般の人に売るんで、うん、あくまでも格安スマホと一緒に IIJ ミオの SIM を入れたものを売るということなんで、
はい、
なのでそうなっちゃうんですよね。
そうなんですよ、うん、でもなんか見た感じね、通信料が月額1500円っていうことになってますから、うんうんうん、通話回線込みの、一番少ない、パケット量の、
うんうんうん、
あのセッティングだと思いますけれどもね、まあ、
そうです
ね、
はい、一番少ないパケット量でも3ギガとかでしょ、
うん、
まあ、それ十分ですからね、普通ね、高齢者の方が使ったりするのはね。でもまさか IIJ が郵便局に目つけると思いませんでしたね。
ねえ、どなたの発案ですかね、これ。まあ、だってすごいですよね。
郵便局って伝統的に電報とかあんなもあるから NTT と仲いいイメージじゃないですか。
でしょ。もう電報もすごい数少ないんですよね。
まあ、今数少ないですけど、もともと電報っていうのは郵便局が受付で、ね、申し込みしに行ってそれを配達するというやつが、回線は NTT、 当時の電電公社やから、まあ、言ったら郵政省の管轄やった役所がやってたわけじゃないですか、現業の役所はね。そのイメージでいまだに NTT と仲いいのかなと思ったら、この IIJ を売り出したっていうのはちょっとなんかこう私にとっては意外なんですよね。
私でも電報ってそんな郵便局に頼んだことはなくて、やっぱり電話で申し込んでましたよ。
金返せとかそうなんですか。
そんなことではないです。大体お悔やみ、お悔やみの電報がほとんどでしたけれども。
お悔やみ電報ですか、
はい、お悔やみ電報多かったですね。
あの
結婚式の電報もですかね、
すごいですもんね、うん、あのなんかあのネットでその発信しようと思ってやったら、
はい、
間違ってあのドラえもん電報になってたんで、
そう
最後の最後に、
はい、
台紙と電報、はい、伝聞の内容がなんか不適切でって出てきて、うんうん、嘘、なんでやろ。
でもそんなサービスあるんですね。
そう、それ見てすげえなと思ってですね。さすがにあるでしょ、奥上電報がね、ドラえもんで届いたら嫌でしょ。
まあ、なんかちっちゃいお子さんでねとかっていう風だったら、まあ、ないこともないかもしれないですけど、まあ、普通はないですよね。
押し花とかね、うるしとかやったでしょ。
そうですね、あの、まあ、無地のものとかねありますのでね、はい、
そういう失敗もありました、
は
い、
未遂に終わってよかったですね。
本当よかったです
本当に、ね、
はい、電報 の、はい、あの NTT のシステムのおかげですよ。
はい、
はい、いや、まとめ間違ってます、黒田さん。違う、まとめ違う
何
まとめ違う、はい、この郵便局で IIJ のサービスですね、うん、何度も申し上げてますが、郵便局に、まあ、通信の入り口として郵便局に行かれる方が、まあ、買うということで、本体セットで格安スマホを売るということです。こういうことで、これをすることによって IIJ のですね、安いスマホがまた売れて、そうすることによって MVN の健全な育成が進むということを私は願ってますので、ね、まあ、ちょっと郵便局の活躍に期待したいと思います。
はい、
2014年2月11日11時16分にリツイートした記事です。セブンイレブン自転車シェアリングサービスを拡大へ、ドコモ子会社と協業、 IT メディアからの記事です。
はい、あ、この記事も協業ですね。
今日のほんまあれですね、協業が多いですね。
協業多いですね。
やっぱりこの IT の会社といわゆる店舗持ってる会社が協業するのが多いっていうことなんでしょうね、こういうのね。
なんかリソースの活用って言っていいのかしら。
そうですね、まさにそうです、リソースの活用だと思いますね、うん、はい、
協業の字もあれですけど、兼業みたいなところもありますよね、セブンイレブン側からするとね。
そうですね、まあ、これはどんな話かと言いますと、すでにドコモがやってる自転車シェアリングサービスというのがあります。これ自体はもうすでに230店舗で展開してるらしいんですけれども、これを東京都内のセブンイレブンの、まあ、今2店舗で始めたんです。将来的には100店舗に拡大して500台規模の設置をするということです、うん、
はい、
じゃあもともとある230店舗プラスしてセブンイレブンの100店舗で330店舗の展開にするということなんですね、
うんうん、 これの店舗っていうとちょっとなんか聞こえがあれなんですけれども、うんうん、230施設って言った方がいいのかな。
あ、そうかそうかそうか、230箇所って言った方がいいかもしれないですね。
そうですね、うん、あのいろんなところがあれしててもですね、特にあの東京都はじめはですね、東京都および千代田区、中央区、港区、江東区ぐらいの16ポートから始まったんですよ、うんうんうん、ですので、まあ、1箇所っていうのはポートっていう言い方をなんかするみたいなんですけれども、うんうん、
まあ、あれね、
それが
だんだんだんだんね、
そうですね、うん、あのまあ、止めとくとこうっていうか、うん、そういうことですね、うん、はい、という感じになっておりまして、これはですね、今回ドコモの話ですけれども、うん、実は55回11月18日の配信では、うん、ソフトバンクがまあ似たようなことを始めますっていうのを取り上げた時に、
はいはい、
ちょっと配信の中でちょっとまあ、収録漏れした部分の中で、実はもうドコモはやってるんですよねっていうので、2016年の2月1日からまあ広域実験で16ポート始めたっていうことをまあちょっとちらっとお話ししたんですけども、これがまあ結局、なんていうのかな、運用の過程でもうちょっと広げてセブンイレブンとまあ利益を出る形でやりましょうっていうことになったんじゃないかなと推察しますが、はい、
セブンイレブンのまあ店舗の前にまあポートというまあ自転車を置くところを置いて、
うん、そうなんです、
でまあシェアリングする、まあ貸し出しをするということなんですね、はい、
うん、で貸し出し自体もまあ友人であれこれっていうのもあるんですけれども、うんうんうん、基本的には月額ですとかの、ね、会員を募ってっていうので、うんうん、あのかなり IT の部分っていうのがやっぱりスマートフォンとか、あとはあの交通系 IC パスですとか、うんうん、そういったものをキーにして登録して、その会員の方が使う、支払いも、まあ、ドコモの携帯電話の引き落としができるみたいなだったりとかですね、になっているんです。お財布携帯の機能ですね、そういったものを使って、うん、まあ、鍵の代わりにしたりとかですね、そういう風になっているみたいです。はい、
まあ、ドコモがやるんでやっぱりドコモの決算サービスも使えるようにしてるという、こうイメージなんですかね、
う
ん、
そうですよね、じゃないと全然ドコモとしてはね、うん、あの何ですか、やる意味ないですもんね、まあ、そこまで言っちゃっていいかどうか分かんないけど、はい、ということですよね。あの55回の時にも、まあ、お話ししたんですけれども、これ狭いエリアにたくさんその預けるところとか返すところっていうのが、あの返したり借りたりするところがないとダメなんですよ。
なるほど、なんとなく言ってること分かります、うん、自転車なんで、はい、要は100キロも200キロも離れたところにあってもしゃあないっていうことですよね。
そうなんですよ、うん、都内の個人の登録もできるってことで、やっぱりちょい乗りっていうのをすごく意識してて、うん、会員2000円1件あたり2000円なんですけれども、はい、あの初めの30分は無料なんですよね。で30分を超えたら2000円の基本料金とは別に課金されていくっていう風なので、いかに30分の圏内であの借りたり返したりができるかっていうんですと、やっぱりエリア的にそのポートの数っていうのはやっぱ狭いところにたくさんないといけないっていうのがまず一つと、うん、あとポートに空きがないと返せないんですよ。
ああ、そういうことね。要は借りるのは借りれるけれども、
うん、
返すところがないわけやから、うん、そこに持ってこれないということですね。
そうなんですよ、うん、そうすると近場でポートが空いてるところを検索しなきゃいけないっていうので、うん、おそらくこの先だんだん進んでいくと、その会員専用のそのなんていうんですか、アプリの中で地図が出てきて GPS で何台ここだったら空きがあります、借りれるものは何台ですみたいなのも多分出るようになるんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、それであの返したりっていうのがこうスムーズにっていうのって、結構ね30分ギリギリで行ってみたわ、あのポートに空きがなくて返せなくて、
お金取られてて
結構悲惨ですよね。
なるほど、じゃあそれで近いとこまたね、100メーターぐらい行ったところにある次のポートに返したりとかね、 それがあるでしょ、うん、坂の上に返そうと思ったら坂の上がなかったりしたらもう本当悲しいですもんね。
そうなんですよね、だいたいね坂の上で借りてシャーって降りてきてっていうので、坂の上まで登ってくっていうのはなかなかないんですけど、あでもね、なんか今回のは電動あのアシスト自転車みたいですんで、まあ、坂の上でもまあまあ問題なく使えるんじゃないかなというふうには、はい、思ったりするんですけれども ね、 ねという感じでですね、これなんかこうだんだん広がっていくといいですよね。
そうですよね、まあ、料金的な話をちょっとすると、月額会員という形で2000円払うと乗り放題と、ただしですよ、ただし30分を超えたら100円払えよということ、
うん、30分以降がね、の30分ごとに確か100円だったんですね。
で1回会員の人は100円1回払うけど、うん、また30分超えたら100円いりますよと、
うん、
で1日会員が意外と高くて1日乗り放題な代わりに1500円になるっていうことなんですね、
うんうん、そういう方はポートに返さなくていいんですよ、うんうん、ポートに返してしまうともうその日1回1500円分全部使ってあの終了で返しますって意味になってしまうので、うんうん、そういう方は関係なく普通 の, あの、まあ、駐輪場みたいなところに止めていただいて、うんうんうん、ポートは使っちゃいけないんです。
ポートに返した瞬間終わりってことですね。
終わりってことで、うん、1回今日1日乗るつもりだったのにもう初めに行ってあの次のところでなんかポートにガチャって入れちゃってはい終了みたいな風になってしまうのでそれを気をつけていただきたいんですが、
よく分かりました。
そんなことになってました。はい、
まあ、でも私車のカーシェアリングやってるんですけど、
はい、
あれが月の会員が1000円で、
はい、
15分で200円ぐらいなんですよ、
うんうん、
そう考えるところ自転車でも意外と高いですよね。
ただあのワンパス版でのパスポートですとこう身分証明みたいなの もうしっかり取って、あとはあの確かカードの支払いができる方しか会員になれないとかそういう風になってると思うんですよ。というのは自転車持ち逃げされちゃったりとかすると全くもうこれ大変なことになっちゃうので、
保証料金みたいな感じですね。
はい、っていうのがあの確か5万円ぐらいあのこうデポジットっていうか もし何かあったらそのすぐ引かれますよみたいなこういうになっていると思いますので、まあ、1500円っていうのはですね大体どこ の, あ の, 観, 光ああの観光地でも大体1日借りて1500円とかもうちょっと高いところ、あの電動アシストですだから高いですみたいなことで2000円以上取るところっていうのがありますの で,
んです、ね、
うん、でなんかこの料金はですねまあまあその良心的だなと思います。
そう考えれば借りたり返したりするのも便利ですからこの料金は妥当なとこっていうことなんでしょうね。
はい、
うん、なるほど、よくわかりました。はい、このドコモがやっているバイクシェアリング自転車シェアリングですね、非常に便利だと思います。大阪市内にもねあればね、久与さん名古屋市内にもあれば利用したいと思いますんでね、これから全国に拡大していくことを祈ってます。
はい、
2014年2月11日6時13分にリツイートした記事です。高速道路を一時退出できる賢い料金試験導入、道の駅立ち寄り無料に、IT メディアからの記事です。
はい、
でこれはですね、うん、最近高速道路をバンバンバンバン、まあ、あのネクスコジャパンが作ってるじゃないですか、
はいはい、
それにするにあたってサービスエリアができてないみたいなんですよね、
うん、
でその代わりに道の駅っていう国道にあるやつね、うん、あれを使うと、その代わり1回出ても出てないことにしてやろうということですね、うん、要は料金は通算にしてやると高速道路の、
そうそう、それをやる、一回降りたことにしないってことね。
そういうことですね、うん、それをやるということなんですが、うん、まあまあまあまあまあまあまあね、福田さん分かってると思いますけれども、
うん、
国土交通省はそれは転んでもただでは起きませんよ。 ETC2.0 という新しく国交省がお勧めているこのシステムですね、
うん、
これを使ってる人は、うんうん、まあ、ただにしてやるっていうことなんですね、
う
ん、
そう、システムっていうか対応の機材に交換する必要がある、
まずね、まあそうですね、そうですね、だからまあそうそうそう、トータルにこのシステムを利用するためのやっぱ車載機、これを導入した人にだけこのメリットを与えますということですね。
また買い替えですよこれ、
また買い替えですね、
これが本当に必要かどうか分かんないですけどね、
ま、
あとねなんかこう行ってなんかじゃあ近くで用事済ませて帰ってくるっていう風な時間ではなく、こう絶妙に私としてはちょっと短いんじゃないって思うんですよ。1時間以内で帰ってこないといけないです。
60分短いですよね。
そうだってね、出口でね混雑してたりとかね、また駐車場がなくってとかいう風に探してたりとか、トイレに行ってとかってなったら本当1時間ってあっという間だと思うんですよね。
そうですね、道の駅でね60分じゃ足湯してね焼き鳥食うたら60分じゃ帰れないでしょ。
そうね、
で一緒にいる同乗者がねいっぱいやるとか言い出したらまた帰れなくなるでしょ、
うんうん、そうそう、いっぱい引っ掛けたくなりますね、なんか焼き鳥とか言うからね、うんうん、
運転してる人間としてはいっぱいやってるのイラッとするだけでしょ
それは分かんないけど、まあ、これねたまたまねこう今回対象になったのが、はい、うん、愛知県群馬県山口県にある各道の駅3つなんですけれども、はいはい、あのこの愛知県のところはですね、新城市っていうところにある、うん、モックル新城、新しい城って書いて新城、これ大体皆さん新城とか、はいはい、
うん、
なんか荒城とかお読みになる方がいらっしゃるそうなことらしいんですけれどもね、そこがねオープンが2015年の3月なんです、
うん、
で新東名ができたのが2016年、2月に、一番西の端っこの、トヨタ東ジャンクションというのができてですね、
はい
はい、そのちょっと、まだ浜松寄りの方にこのモックル新城っていうのがあるんですけれども、
うんうん
うんうん、でもこのモックル新城っていうのはすごいこの大繁盛でですね、で調べたら、ね、駐車場75台しかないんですよ。
75台
嘘
たったの
普通車そう普通車入れるのは75台で
今すっごい近所のスーパーやん、
う
ん、
あのだからすごい普段も結構な人気で、うん、もうねここねしょっちゅうこの辺の地方では朝の番組とかあと夕方の番組とかで中継が来てるんですよ、うんうんうん、でそれぐらいね有名なんですよ最近、うん、何がすごいかっていうとモーニングの代わりに産みたての卵を温泉卵にしてあってそれを500円で朝から食べ放題っていうのやってるんです。
ほ
ー、そうそれがねむっちゃくちゃ人気らしくって卵かけご飯温泉卵バージョン であとね薬味がいろいろあってですね何の話してんのかちょっと私も自分でよく分かんなくなってきちゃったけど
まあちょっとIT サービスの話じゃなくなってきましたね
でもねそんなこととかがあってすっごい人気なんですよここ、
うんうんうん、
で見たら駐車場75台になってるんです公式、
うん、
で今すごい儲かってるからなんか今月かなんかから1ヶ月か2ヶ月かけて売り場面積を増やすために工事に入りますとかいうのを今日たまたまニュースで見かけてそんなのなのにますますこう立ち寄りがたくなるんじゃないのっていう風なところもあって、まあ、土地が売り場面積増やすっていうから土地が余ってて駐車場が増えるのかもしれないですけれども、まあ
そうね、グッと面積を減らすんかもしれないですもんね。
はい、大東さんがおっしゃったようにね足湯もあったりですね。
足湯ありますね。
ありますよ。あとしし鍋とかね、うん、しし鍋ラーメンとか言ってねなんかすごい人気なんですって。
行きたい、
はい、ぜひどうぞ
行こう。クヨさん一緒に。
うん、なかなか行かないよね。
番組上ナンパですよ
それ断ってもいいのかな。
いやそれはもちろんクヨさんが思ったこと言ってください。行きましょう。クヨさん、
まあ、
じゃ
あまた、まあ、機会があったらですよねこれね。
機会があったらっていうのは断ったってことですね。
機会がないかもしれないってことですよねはい、はい、これはですね新東名側のが最寄りになる方の道の駅ですので、
は
い、あのもしお近くにいらっしゃった方で確かあのこの辺だったよなって思われても東名側ではないので
ちょっと一本北ですよね新東名ってこと
ね。そうですそうです、
うんうん、
ということになっておりましてですね
新東名もできたし、はい、あの辺便利になりましたよね本当ね、
うん、すごいんですってあの東名の渋滞が年間381回あった、うんうん今までの渋滞回数がですねこの第二東名ですね新東名ができてからなんと26回に減ったそうです。
うんそうでしょうね。名神もそうですもんね、はい、路線のリアル化は大きいですよね、うん、だからリアル化を急いだおかげでいろんな建設をしたけれどもサービスエリアが間に合わなかったっていうのが本当のところなんでしょうね、うん、
そうですね。
うん、
まあ、あとやっぱりこの先こう、はい、どうしても東南海の地震っていうので、うん、もう必ず海側は被害に遭うっていうのでやっぱり日本で仕立てておくっていうのが、
まあそうですね、
急務になってますからね。
まあ、デュアル化することがね、うん、対災害の対策としても大事ですもんね。というわけでこの高速道路を一時退出できる道の駅に寄れるというこのシステムはあくまでも ETC2.0 を使うということです、はい、ETC2.0 優れてますんでねいろいろインターネットからの経由した情報とか入れられるということですがそれを導入するにあたってのこのなんですかね促進剤としてのこのサービスというのはある意味いいことだと思いますんでね、まあ、私も機会があれば ETC2.0 に触れてみたいなと思います。
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。 iTunes のポッドキャストレビューにいただいたコメントを紹介します。
はい、
タイトルがクイフォアさんに胸キュンですとハートマークなんですが第66回アンドロメダと3テイクを聞かせていただきました。大道さんの2回の NG の後のクイフォアさんの神々その後のあー映ったがたまらなく可愛かったです。その場にいたらいいんだよ悪いのは全部大道さんクイフォアさんは全然悪くないよってかばっていたでしょう。多少の神々も愛嬌です。これからも拝聴させていただきますとパフォーマー633から、17年2月の5日星5つで頂戴しました。
はい、パフォーマー630さんコメントありがとうございます、は
い、ありがとうございます。
おまけのコーナーでしたっけ、
うん、
あれに使ってるだけですからまあ皆さんにとってはね1回しかカビカビのとこないわけですよね。
1回しか噛んでないですよね。
もう 1回の収録で50回ぐらい噛んでますから福田さん。
それ言い過ぎですよね。
俺それをたんびにそれを削ってはね、他のところから綺麗な音源持ってきては貼り付けてやって、やっとこの、うん、こう聞いてもらえるようにしてるわけですよ、う
ん、切ったり貼ったりっていうの、
うん、切ったり貼ったりね、
はあ、ああね、でなんかいらない脚色もしたりしてね、
もういらない脚色も、
じゃあまずそれがメインですよね、まあ
まあ、いらない脚色ってじゃなくて脚色はしてます、うん、いらないかどうかは別として、
いらないというのは私の主観ですけれども、捏造的脚色ですよね。
もうそれが売りなんでこの番組の。はい、パフォーマー630さんコメントありがとうございます。福田さんも私も実は噛んでるとこいっぱいあるんです。本当にいっぱいたくさんあるんですけれども、うん、あのシーンはちょっと可愛かったので使ってみました。まあその私が可愛いと思って使ったところの糸にピタッとはまったんでね、ちょっと嬉しいです。コメントありがとうございました。
ありがとうございます。続きまして。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します、
はい、
久しぶりに第1回を聞いてみる。オープニングからクイファーさんがとても楽しげにお話ししていて、つられて笑ってしまいましたと、ブンかっこゲオハさんから、2月の12日18時47分ツイートいただきました。
はい、ブンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、1回ね、1回目の時本当素直な感じでしたよね。
違うんですよ、素直とかそういう問題じゃなく、もうなんか突然呼び出されてよくわからないまま、うん、こう自分の立ち位置とか何もわからないままスタートしちゃったっていう、そういうことが何回かあったんですよ。でこれでこう言ったらああなっちゃうっていう、こうなんていうのかな、道筋というか、こう反応が、大東さんの反応が見えてきたので、このままではいけないと思って、こうだんだん私のスタンスが出来上がってきたんですよ。
ちょっと待って、今そのこのままでいけないっていうとこ気になるんですけど。
うん、あ、なんでもね、こういいですよって言うと、本当に良くないこともいいですよっていう感じなので、あのなんていうのかな、はっきりノーはノーって言わないと、しかも強めにノーって言わないと伝わらないっていうことが分かったっていう。
なんかわしめっちゃなんかあれですよね、下水人間みたいな感じです。
そんなことないけど。
というわけで、ブンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、ソフトバンク系の MVNO、 もう少し早く発表してほしかったですと、ブラフォードこの世界の片隅にさんから2月の10日8時41分ツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、この話はもう一人、ケンさんからもいただいてますから、そっちも読んでください。
はい、来年の1月で2年縛りが解けるソフトバンクユーザーです。本日はお休みになったので通勤中のお楽しみはお預けでした。早速聞かなきゃびっくりマークと、ケンアット湯の町別府さんから2月の10日9時10分ツイートいただきました。
はい、ケンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、プラさんもケンさんもいただいたようにですね、やっぱりソフトバンクの MVNO を期待してた人がやっぱ多いんでしょうね、
うん、
そのソフトバンクの縛りの、まあ、初期の頃の iPhone を買って、うん、でも今となっては全然使えないと、
うん、
もしくは MVNO で SIM フリーの iPhone に移行したと、
うん、
いう方がどうしようかと思って持ってたものが、まあ、SIM が入ってモバイル通信ができるようになるということなんでしょうね。ただ、
うん、
それが何か本当に使えるのかっていうのは別問題ですよね。
そう、スピードが出るかどうかっていうのはね、あの先週の回でお知らせした通り、ちょっとまだ懐疑的なんで、なんかしぶしぶこう、
そうですね、
なんかっていうことになってますからね。接続
をね、するようになったわけですからね、
うん、はい、っていうのですから、こうすんなり今あの他のところ、まあ、例えばドコモとか au みたいな感じのサービスになるかどうかっていうのはちょっと
難しいかな
っていうふうには、ね、はい、思っています。だからそこは一つ大東さんが人柱的に、
でブラさんが言うようにもう少し早くってことですから、ブラさん多分あれでしょうね、うん、あの SIM フリー版に移行したところなんでしょうね、
うんうん、でしょうね、う
ん、
はい、
ケンさんとしてはあと1年ですね。
そうなんですよね、これね、
来年の1月でってもう1年半分しかないじゃないかって、なんかついもうすぐで終わりますみたいなイメージだったけど、うん、違う、来年の1月でね、
そうそう、いや、なんか2、3ヶ月のつもりでいたんですけど、そうそうそう、よくよくなんかこれよく読んでくださいとか大東さんに言われて、来年の1月って今何月だと思ってんですかって、あ、本当その通りですねみたいな、
まだ半分ですから。ういう、というわけで、ブラさん、ケンさん、コメントありがとうございます。
はい、オープニングから大東さんの欲望とかの疑惑とクイホワさんにダメ出しの楽しいポッドキャストを過去笑い楽しいですと、塚さんから2月の10日10時20分ツイートいただきました。
はい、塚さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
クイホワさんじゃないですよ、クイホアさんですからね、塚さん、
うん、 でもね、塚さんはね、もうね、クイフォアさんっていうのがもうこうなんかデフォルトなんだなーっていう感じにもちょっと私の中でもちょっと定着しつつありますね。
そうなんですね。
うん。
あとちょっと気に食わないのは、は
い
は
い、何気に食わない？
大道さんの欲望とかって私に欲望なんかないじゃないですか。クヨさんが一番よくご存でしょ。
でもこれまだね、あの塚さんはあれですよ、うん、疑惑ってい
う。あ、欲望とかの疑惑ね。うん、
そうそう、まだやんわりまだ決定的な肯定はなされていないんですよ。うんうんうん、まあ半分十中八九、うん、まあ肯定されてると私の中では想像しますけれども、
うんうんうん、
はい、ということです。
はい、塚さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。大会届、誠に勝手ながら PC を ASUS から HP に入れ替えたため、タックを大会させていただきます。今まで大変お世話になり、誠にありがとうございました。タック、かっこ天王寺 ASUS クラブ、かっこ閉じる会員番号238番ルートと、ルートさんから2月の10日12時56分ツイートいただきました。
はい、ルートさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、天王寺 ASUS クラブですからね。
エーサスクラブでもいいですよ。エーサスでもね、いいですよ。
私エースス使ってますよ。まさにルートさんのコメントを読みながら配信してる端末はエーススのクロームブックですから。
うん、うん、クロさんも一緒でしょ。そうそう、エーススがちょっとその私フリップで、まあ比較的いいモデルなんですけれども、うん、何回かこの配信でもお届けしましたように、うんうん、Google Play が乗っかって、まあ、いわゆる Android のアプリもその Chromebook の上で動くようになったら、そう、使い勝手はいいんですが、やっぱりこうそれを想定していない前に、なんていうかな、発売されたモデルなので、やっぱ若干ね、
動きが
なんていうかな、こうそう看板としていたり突然落ちたりとか、まあまあだってそれ iPhone でもあるし、まあ Mac でもないわけではないので、うん、まあそれはそれなんですけれども、やっぱり欲望が出てきてしまって、こんなに便利だったらちょっと次にちゃんとしたそのもっと強化したモデル欲しいなとか思って、うんうん、今ちょっとね、あれですよ、台湾語のページでね
選んでるわけですね、
漁ってるんです、選んでるんです、
ね、ビジネスモデルのやつあったらいいですよね。
そうなんですよね、うん、だから法人だとメモリーを追加して買えるとかいう記事とかをね、うん、読むとね、どっかで買ってくれ、なんか一緒に買ってもらえないかなとか、ね、
クヨさんが今使ってるやつ、
うん、
あれじゃあ売ってください。
ほう、はいはい、
で
いいですよ、
リスナーさんに売るんで、また
なんで、あれどういうことです、
クヨさんが使って、
何このなんかなんとかロンダリングみたいな感じのとか、なんかちょっと
クヨさんが使ってたやつやと思って、写真付きで、
何の写真、何の写真、
私の写真、
はい、ということで次行ってもよろしいでしょうか、はい、
ルートさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます、情報ありがとうございます。気軽に楽しむには AUGM に参加するのが良いですね。タックキャストリスナー会かっこ非公認で頑張ります、かっこ笑いとみどりんさんから2月の10日9時31分ツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、次のイクラムさんのも同じ話なんでお願いします。
AUG は群馬にはないので羨ましいです。近くにあれば参加したいと、イクラムさんから2月の10日21時54分ツイートです。
はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、みどりんさんもイクラムさんもですね、私がまあ簡単に言うたら、AUG の一覧をアップルが提供している公式ページからちょっとお見せしたんですけれども、
うん、
びっくりしたのは、本当にイクラムさんの群馬には一つもユーザーグループないんですね。
うん、
あれびっくりしました。
やっぱりなんだろう、都内とかなんかの方のユーザーグループにこう参加しやすいアクセス環境なんですかね。
まあそうでしょうね、
交通手段的に、
ね、
うん、
群馬からやったら、ね、あっという間に行けるんで、うん、大阪なんかは結構多いじゃないですか、関西はですね。でみどりんさんはこれ新しく立ち上げる気じゃないかなと思ってですね、ユーザー会を、
ほうほうほう、
書いてある
どんな、非公認、非公認、
はい、これを
公認リスナー会、
はい、アプリ登録したリスナー会作るんじゃないかと思って、
それなんかこう結構大変で、例えば誰が代表でとか、どこでやってますとか、 URL でこうホームページはどこそこですとか、いろいろ登録しないといけなくって、うんうんうん、気軽にといってもですね、あるところにこう入るには結構気軽なんですけれども、
そうですね、立ち上げるのは、ね、から
ね、大変なんですよ、はい、実はですね、はい、うちのザグループもですね、いろんなところからいらっしゃってて、まあ、一応その会の規約にはですね、うん、全体の年間を通しての半分以上は オフ会、まあ、定例オフ会に参加できる方っていうんですね、うんうん、あの顔を見合わせて、まあ、ちょっとそういう会を運営できる方っていうのがメインなんですけれども、うん、あのじゃあ名古屋市内、まあ、で、まあ、大体会をやるんですが、
はい、
でもね、岐阜からいらっしゃいますよ。しかもね、岐阜もね、岐阜市じゃないんですよ。岐阜からもずっと向こう
西の方ね、西の方ね、
はい、あの交通費ね使ってお二人いらっしゃったりとかですね、あとはあの、東の方ですと豊橋からもいら特急乗ってね毎回いらっしゃったりとか、
うーん、
はい、っていう風で、まあ、いろんな方がいらっしゃるんですけれどもね、
うん、まあでもそれだけね賑やかにやってるってことじゃないですか、うん、まあ、岐阜もあれですからね、はい、あれでしょ、湯坂いないんでしょ。
そうなんですよ、ないらしいです、うん、その方からお聞きして、ね、うん、岐阜はねないみたいなんだよねって言って、じゃあ遠いから大変です、うん、いやでも今までなんか大阪とかちょこちょこ行ってたこと考えたらそんな変わんないしねとかって、
う
ん、
確かにそうですね、はい、マグネットにも来られてた方やと思うんですね、
はい、そうなんですよ、うん、はい、っていうことですね、うん、
はいはい、
あ、そうそう、最近ね三重の方もね参加してくださるようにな
ったんですね。三重は近いですもんね、うん、人間もあれですか、はい、もしかしてタックポッドキャストきっかけで来てくれてるってことですか。
あ、どうですかね、なんだっけ、 AUGM きっかけの方ですとか、うん、ポッドキャストきっかけの方も、はい、いらっしゃるとは、はい、思いますね。
すごいですね、はい、じゃあこのタックポッドキャストが少しは人参の役にも立ってるってことですね。
うん、
というわけでみどりんさん、はい、イクラムさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひみどりんさんにはね、クイハファンクラブというユーザーグループを作ってもらいたいなと思ってますんでね、
はい、
コメントありがとうございます。
はい、ありがとうございます。今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
タックポッドキャスト第68回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
クロさん、
うん、
この番組では何度も取り上げてます、
はい、
スペース X のファルコン9、
うん、
回収がうまくいってるんですけれども、
はい、
その回収したファルコン9の再利用も間もなく始まるようです、
うん、はい、回収というのは1回飛ばして、
そうですね、
あの普通は使い捨ての部分を着陸させて、う
んうん、はい、
でそれで保管しといて次の別のミッションに使うという、そういうことですね、
うんうんうん、はい、第24回の配信で洋上の端家に降りてくることが成功できましたと、まあ、打ち上げました、うん、いる部分は次の第2弾ロケットを点火することによって地球の外側に出ていきました、うんうん、で1弾ロケットは燃料を残した状態で洋上の端家にポンと降りて立って、はい、回収っていうやつですね。
そうです、これね、もうね、今回で実は収録自体は4回目のファルコン9取り上げなんですよね。でまず第13回、
はい、
2016年1月の29日には洋上着陸失敗っていうので、まずあのタイトルとしてね、あのニュースとして取り上げたんです、
はい、
で実は、次は24回かな、それが4月の15日洋上成功、今大東さんおっしゃった通り、
はいはい、
でその後ね30回、
はい、
5月の27日がね幻の回でね、はい、これすごい成功したもんだから、
はい、
もう格納庫がいっぱいっていう話だったんですけれども、まあ、取るには取ったけど、はい、まあ、ウクライリしちゃったんですよね、はい、でこれね合計3回で今回は4回目の取り上げです。
なんか
私からは以上です。
綺麗に言ってくれましたよね、
うん、
ウクライリとかね、要は私カットしたんですよ、カットニュース丸ごと落としたんですよ、あの時ね。
そうそうそうそう、
はい、
この時はね思い出しました、 AUGM 長崎に佐竹さんが行ってくださって、
はい、
インタビューを撮ってくださったので、
う
ん、
あ、 そうで
し
たね、
そこボリューミーだったんですよ、
うんうん、
っていうことで、まあまあこれはね仕方なかったんですけど、幻のので、それで格納庫いっぱいでまだ出番がないねっていう話が本当はあったんです、
はい、
でそれが今回ようやく出番ですっていうことですよね。
そうですね、
いいですか、
はい、
はい、
第30回でお伝えしたのは格納庫がいっぱいということで、で、はい、いよいよもうどんどん使わなあかんなということなんですね。で、うん、今回のこの記事では、まあ、テッククランチが取り上げてた記事なんですけれども、うん、発射する直前のエンジンの点火試験まではうまくいきましたということです、うん、あとは本当にフェアリングを乗せて打ち出せば宇宙にいつでも行ける状況ということなんで、こうすることによって回収することによってコスト安くするって言ってた、この スペース X のファルコン9がいよいよそれを実現するということなんで、まあ、その一つの区切りですよね、はい、大きな区切りですね、
はい、うん、あのフェアリングっていうのはあの本当の荷物を乗せる格納する部分のことです。
ああ、
は
い、そうですね、失礼しました。
はい、いいえ、はい、ということで、はい、でもこれ何運ぶんですかね。 SES のミッションで使われるということですので、うん、まあ、衛星のなんかを打ち上げるんでしょうね、まあ、ということですけど、
静止衛星なんでしょうね多分ですね、
うん、まあ、なんかあのちょっとなんか びっくりしたっていうか、まさか ISS 国際宇宙ステーション宛ての荷物をこの使い回しの機体で行くってことはないですよねって話してたんですけど、うん、1回目はやっぱり ISS で使って、次はまあちょっと安くやりたいわっていうあの民間のその事業をまあちょっと廉価版っていうことでお値打ちにやるのかもしれないなっていうことですかね。
同じロケットの機体を1回目はね、うん、ISS で使って、うん、うまくいったら民間のちょっと安上がりにしてやっていう人に提供するって、うん、まあよくあるパターンですよね。
はい、
ね、あの、まあ、何、うん、そのコンピューターでもよくあるじゃないですか、企業がね最新のバーッと入れて、
うん、
でそれを何ですかね、また払い下げるっていうようなイメージなイメージですね、うんうん、
そうです
ね、
はい、うん、そういうことです。だからトータルのコストとして安くはなるんだけれども、うんうん、あの配分する時も あなたにも安く、この方にも安くということではなく、やっぱり国際宇宙ステーションにはまあお金もまあないって言っても、まあ、ないわけじゃないので、まあ、言ったら出るだろうなっていう金額で出してまあ今これまで通りの金額でっていうこと で、
そ、 うです、ね、
でその分、まあ、ちょっとコストダウンしたものっていうことかもしれないですしね。
まさに社会の縮図ですね、うん、まず観光庁にふっかけてね、取ってから 、はいはい、民間に安くっていうその技術をっていうのよくあるじゃないですか。
そういう、はい、という感じがしなくもないですけど、だから本当いきなりなんか ISS になんか2回目回すのかなと思ったらそうじゃなかったんで、それはちょっと安心しました、うん、はい、
まあ ISS、
だからといって、
はい
はい、だからといってその、まあ、民間のものをおざりなりにしていいというわけではないです、うん、
まあ、ないですけど、まあ、人命に関わるものか人命に関わらないものか、うん、と思えば簡単なかなと思いますね、
うん、
はい、ではそれではタックポッドキャスト第68回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回69回は来週2月24日金曜日、 AUGM 伊勢志摩の前日です。
お、はいはい、
はい、お聞きになった方の iTunes レビューへの評価とコメントをお待ちしています。
はい、
はい、では皆さん来週も聞いてくださいね。バイニャ
バイニャ。2017年2月8日22時51分にリツイートした記事です。郵便局で格安スマホ販売全国に拡大へ、アイアジェイと、あ、噛んじゃったダメだ、
いや結局噛んどるやないか私ですね。あ、やり直し、
どっから
最初から
全部、
はい、
え、なんで私が やり直しとか言われてんだろうよ
私がディレクターやからやり直し